ともみとともに。さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしていきます。さあ、今日はですね、番組の中で告知もさせていただきましたし、私のツイッターや本当に昨日始めたばかりのフェイスブックでも紹介をさせていただきましたが、尾張旭市在住で白杖歩行訓練士をされていて、で以前はね、厚生労働省本省にも勤務されていたことがあるという原幸春さんです。よろしくお願いします。
おはようございます、原です。
はい、そうなんですよ。なんかもうどんな方かと思ったら結構ラフな感じでね。
結構ラフです、
はい、ね、スーツではなく。
スーツは着ないです。
着ないですね、はい、もう本当にラフな感じの原さんなんですが、もう私、厚生労働省のことがすっごく聞きたいんですけど、まあ、ちょっと順番にね。
順番に、
はい、はい、白杖歩行訓練士を、まあ、されてたってことなんですが、はい、白杖との白い杖ですよね、はい、視覚障害者の方が使う、はい、どんなことをするんですか。
まあ、その名の通りなんですけども、
視覚障害の方への
訓練です、はい。
まあ、初めからね、杖が使えるわけじゃないですもんね、
はい。初めは本当に、例えばこの建物の中の動き方とか、そこからスタートしていって、まあ、最終的に外を歩けるようになろうなればいいなっていうゴール設定してやっていくっていうのが一般的ですね、
はい。今はじゃあ、この仕事をしてないんだけども、例えば視覚障害の方が原さんにちょっとこの白い杖の使い方をね、教えてほしいって言ったら教えることができる。
そうですね、まあ、基本的なことを教えて、あとは体系的に教えてくれる事業所さんに紹介するというような形かなと思うんですけども、
はい。どっかで原さん自身は訓練をされたんですか。
私は埼玉所沢で、歩行研修の養成を受けてます。
どのぐらいの期間受けるんですか。
今は研修2年なんですけども、私の時はまだ1年だったんですよ。
でも1年間、はい、割とみっちりと。
みっちりですね。
で、今現在の原さんなんですが、はい、何を今されてるんですか。
これ難しい質問ですよね、
はい、
何をしてるかと言われると、のんびりしてると。
のんびりしている、はい。まあのんびりするにあたってのね、いろいろな経歴があるんですけど、あとなんか先日大学に非常勤講師で行かれたと、
はい、大阪体育大学という大阪にある大学で非常勤コマを持たせていただきました、
はい。これ体育を教えるんですか。
さすがに無理ですね、はい、障害関係の話をさせていただきました。
はい、まあ、今はのんびりして、で大阪体育大学で非常勤講師もされたということなんですけども、まず生まれは、育ったの住んでるのは今尾張旭ですよね、
はい。
で生まれたのが
森山区です、
はい、はい。お隣の森山区で、はい、で朝日に来たのは
朝日に今日構えたのは一昨年の10月なんですけども、
じゃあお父さんお母さんご実家は
森山そのままにあります。
なるほど、はい、朝日で一人暮らしをしてる、
はい。
で高校は瀬戸なんですよね。
高校瀬戸高校です。
瀬戸高校、
はい、
じゃあちょっと瀬戸にも縁がありますが、
はい、
はい。じゃあ尾張旭市住民になって、まだちょっと間もないんですけど、印象はどうですか。
そうですね、まあ、小さい市だなっていうのが印象なんですけども、
大きなところをね、いろいろ経験されているので、
はい、でも暮らしやすい町ではあるなという印象でずっと、まあ、1年半ぐらい暮らしてきてます、
は
い。
なるほど、で高校時代は瀬戸に通っての3年間は楽しかったですか、はい。どんな子だったんですか。
多分これが高校生ですっていう標本に出てくるような、
真面目な、
いやいや、授業中よく寝れる、
はい、元気な、
そんな高校生、
高校生、はい。で大学で親元を離れたんですね、
はい、はい。大学で九州、鹿児島に行きました、
で鹿児島ではもう福祉を専攻ですか？
そうですね、福祉学科でしたので、福祉専攻です。
これは何かこう福祉学科に行ったっていうのは、理由はもう高校時代に決めたってことですもんね。
そうですね、
これは、
これは、一つは、医療ソーシャルワーク学びたかったっていうことと、はい、あと身内でちょっと障害持ってる人間がいるので、ちょっと福祉に興味があったと。
ああ、なるほど、じゃあもう高校生の時には、ソーシャルワークっていうと割と病院とかに入っての相談事業とかですよね、で、そういう気持ちを持って、社会福祉学科に入って、で就職という段階で、こちらにこう戻ってくるという気持ちはなかったんです？
名古屋とか瀬戸とかですか、はあまりなかったですね。
で選んだのが
国立施設です。
国立の、なんていうのかな、センターというんですかね、障害者センターですね。これはどうしてここに？
これはどうしてかっていうの難しいんですけども、たまたま採用試験受けたら受かっちゃったっていう
受かっちゃったっていう、
普通に公務員目指してる方はごめんなさいって。
国家公務員？
国家公務員です。
で、全国に何箇所かありますよね。
はい、7箇所だったと思います。
で7箇所あるうちの、どちらに？
最初福岡で、次所沢行きまして、霞ヶ関経由して、最後栃木の塩原で終わりました。
これもう全国転勤というのはもう決まってるんですか？
これは決まってます。最初に面接の時にどこでも行きますかって聞かれるんです。
で、この障害者センターなんですが、割とこう視力関係の資格ですよね、関係のとこが多いんですね。
そうなんです。これちょっと歴史的な部分もあるんですけども、第二次世界大戦後の、戦争で目が不自由になった方々に対する福祉で始めてたものなんですね。なので視力が多いんです。
なるほど。でここに福岡に行った時は、福岡視力障害センターなんだけども、あまりそんな知識はなく、視覚障害についての、
そうですね、福岡に赴任する前に、先ほどの
所沢
でやってましたから、知識はあったんですけども、で全く経験がないものですから、そこでは多少の苦労はありました。
そうですよね、なんか本で読んだりとか、勉強しただけじゃ実際わからないですもんね。
そうなんです
ね。どんな苦労がありましたか？
そうですね、よく視覚障害で全盲の方と、あと少し見えてらっしゃるロービジョンとか蛇口って呼ばれてる方と、そのロービジョンの方の見え方がお一人お一人違うということで、
弱視でもどのぐらいの字が見えるか違う、
同じ目の病気でも見え方が違うとか、
だから支援をするのも、どのぐらい見えるかっていうのはなかなか言葉では、実際に字を見てもらえばなんですけど、どんなふうにこう、自分が見てる世界が映ってるかっていうのはなかなかわからないですもんね。
そうですね。
でそこではじゃあ、歩行訓練士としてのお仕事もし、他にどんなことを？
あとは、ケースワーカーとしても働き、あと歩行訓練以外のさまざまな訓練ですね。パソコン訓練とかそういったものも含めて。
私もなんか岐阜の視覚障害者のところでこう取材をした時になんか料理教室があったりとか、いろんなことやってましたね。だからこう視覚障害の方全般のそういう生活支援ですとか、自立支援ですとか、そういう相談業務も やるってことですか。
全部ひっくるめてやりますよっていうのが視力センターでしたね。
でこれまたでも、うん、なんだろう、移動とかすると、うん、またあの違うんですか、あの同じ視力センターでも
違いますね。やっぱりその土地土地やっぱ違いますし、
うん、
土地も違うと人柄も違ってくるじゃないですか。
はいはい。
だからまたその土地に少し自分を変えてやっていくっていう、う
んうん、へえ。私なんか自分が、うんうん、あの本当に引っ越し経験がほとんどないので、うん、まあ、結婚してねしばらく夫と二人で住んでたことあるんですけど、うん、でもあのなんだろう、親元を離れたというのもその時だけですし、うん、結構こう違う土地に行くと、うん、なかなかそこで友達を見つけたりとかも大変ですよね、うん、
最初は大変ですね、
うん、でも割と大丈夫なタイプですか。
割とあの大丈夫ですね。
あ、なるほど。でね、うん、あのまあ、厚生労働省本省勤務になった時のこともまたちょっとじっくり伺いたいんですが、その後いろいろこう、ね、されてるんですよね。だからあの大学に非常勤講師に行かれたり、あとホームレスの支援とか、あと障害者 の、 あの NPO 法人の事業所で働いたりってこともあるんですけど、これはもう結果的には国家公務員を
辞めてという、
辞めてホームレスの支援に行ったっていうのは何か出会いがあったんですか。
これもたまたまウェブで転職サイトを見てたら、ホームレスの支援やってる事業所がありまして、
うん、これは場所はどこなんですか。
これはですね、私がやってたのは埼玉です。
はい、
まあ、年齢的
NPO 法人で、
年齢的にもその転職年齢ギリギリのところだったので、
はい、
まあ、人生やってみようと思って、
今実はあの原さんのお年をいっちゃうとですかね、38歳なんですけど、はい、この時はじゃあ35歳とか、
はい、
うん、でもそんなに昔の話じゃないです
ね。そんな昔の話じゃないです。
でホームレスの支援をやって、その時っていうのはどうでしたか。
そうです、やっぱり民間の厳しさっていうのはすごく感じましたね。
まあ、国家公務員との違い
違いっていう、
NPO 法人ですし、実際にホームレスの方と接してっていうのは
もちろんそれは毎日、ほぼ毎日ですね。
どんな感じでした。
あの案外あの、まあ、ホームレスというカテゴリーなだけであって、その皆さんがイメージしてるようなものでもなかったです、う
ん、これなんか接したことのある方って皆さんそう言われますね。割とこうそうですよね、あの立派なあの会社で働いてたような方でも、もう突然なんとなくこう人生を投げ出してホームレスの、ね、あの世界に行かれるという方もいらっしゃいますし、でも、まあ、ちゃんとした支援があれば、まあ、あのホームレスをこう出してという方ももちろんいらっしゃいますもんね。
いらっしゃいますね。
で、またまた退職をされるんですけど、はい、これは
ですね、
悩みましたね。
悩みまして、悩んでたら、
次を見つけずに
少しちょっと休息期間作ろうかなと。
あ、1年ぐらい。
その間、まあ、うん、老人会やアルバイトとかはしてたんですけども、
やはりあの支援の方ですかね、介護系の、で次に働いたところが、就労障害者の就労継続の事業所なので、はい、障害を持った方たちがそこの事業所に来て、まあ、仕事をね、するという場所なんですけど、これはまた縁があったんですか。
そうです、これはまた私が国家公務員時代からお付き合いになった、
これ場所は
これは森山区ですね。
もう地元ですね。
地元で、はい、
でこの時はじゃあ親元に、
いやこの時に尾張朝日にアパートを借りて、
はい、森山が実家だけど実家には行かず、
行かず、
はい、 でここで、働くことになりました。どんなことをしたんですか？
ここは事業所自体は精神障害者 の方の事業所なんですけども、そこでサービス管理責任者をしてました。
なかなかこれ事業所に一人はいるんですよね、このサービス、
いるんです、
サービス
管理責任者、
管理責任者というのが、だからないところはもう慌てて、取らなくちゃいけないんですけど、じゃあもう唯一のサビ官とかいう言い方をしますが、責任者となってやっていた、でここもまた、辞めることになったんですが、これはまた仕事はどうでした？楽しかったですか？
仕事は楽しかったです、仕事は楽しかったんですけども、まあ、利用者さんの数がだいぶ減ってしまいまして、
精神のところが、本当に大変なんですよね、やはり気分的にこう、いい状態じゃないと来れないし、そこをやっぱり無理に来てねということが言えないんですよね、皆さん言われてますね、でじゃあ職員があまりいらない、
まあ、職員いても給料出せないよなっていうのは自分で分かってしまいましたから、
責任者だから
責任者だから、はい、
はい、それを考えて身を引いた、
身を引いたと言ったらかっこいいですけども、また少し休息しようかなと。
なるほどね、止められましたよね。だってサービス管理責任者っていう地位の方がいないと、その事業所は就労ができないんですもんね、
そうなの、事業展開できないですからね、
できないですからね、でももうここは、
ここは大変申し訳ないですが、はい、ということで。
なるほどね。で実はね、まあいろいろ仕事を辞めた経緯の中にもきっとあると思うんですけど、国家公務員時代にうつ病を発症されたんですよね、
そうね、はい、
ね、そのあたりのことも後半にいろいろ話を聞きたいと思うんですが、こうやってこううつ病だった時のこととか、まあ、今でも病院に通ってらっしゃるということなんですけど、そういうふうにストレートに聞いちゃっても大丈夫なんですか？
大丈夫ですね。
大丈夫ですか？
大丈夫ですね、はい、
もうこの笑顔を見ればなんとなくこう、大丈夫かなという気がするんですけど、なんか気を悪くされたりとかね、したらすいません。
多分大丈夫です。
でも聞いてくださってる方のね、もし励みになれば、
そうですね。
はい、またそういう方を支援してるという方とか、ご家族の方とかね、接してらっしゃる方もいると思うので、待ちに待った厚生労働省時代のお話と、そしてね、うつ病を発症した時のことについて後半はお話を伺っていきます、はい、本当になんかいろんな経験をされているので、まあ、人間としてのこう幅も広い方なんだろうなと思いますけども、はい、今日のゲストは尾張旭に現在住んでらっしゃるという方ですね。白杖歩行訓練士としても仕事をしていらっしゃった、そして厚生労働省本省にも勤務をされていたという原幸春さんをゲストにお招きしています。後半もたっぷり原さんにお話をお伺いします。さあ、ともみとともに林智美がお届けしています。今日は尾張旭市在住の原幸春さんをゲストにお招きしています。白杖歩行訓練士としての経験、そして、厚生労働省本省に勤務されていたということですので、まあ、その厚生労働省に行かれた時のお話なんですが、まあ、国立のその障害者センターに行って、で何人か行くんですか？
これは年に1人か2人本省に行けばいい方です。
その1人か2人に原さんが選ばれて、
選ばれたというか当てはまってしまった
なんか条件がきっとあるんですよね。
多分あったんでしょうね。
でこれは突然言われるんですか？いつかは行くかもしれないっていうい
う考えないですね、まあ、人事異動の季節にある日部長に呼ばれて、
本当に突然、
原ちゃん、決まったよって、何が決まったんだろうっていう、
でもやっぱり決まったよっていうことはすごくこう喜ばしいことなんですね。
多分一般的に喜ばしいことだと思うんですよ。
で当時はもう厚生労働省、
そうです、はい、
はい、もうあの省庁が変わって、
はい、
あの統合されてっていう頃ですね。でじゃ あの行くことになりました。でどんな仕事をしたんですか。
あの今まで現場でケースワーカーとか訓練士やってましたよね。今度はあの先ほどお話が出てた国立の全国の7カ所の施設を統括する立場に、はい、セクションに配属されました。
ということはそのお部屋の中で、お部屋っていうかね、
はい、その
本庁の部屋の中で、
はい、
デスクワーク、
はい、
はあ、実際にじゃああの、まあ、視覚障害の方とかと接してたんだけど も、今度はデスクワークで、
なおかつ、昨日まで課長とか課長代理って言ってた方に対して、いろいろ言わないといけない。
指示をする、はい、すごいですね。びっくりですね。
これはちょっとたまらんぞと思いましたね。
で東京に進出、は
い、進出です。
あの霞が関の、
はい、メジャーデビュード
ーンと立ったあの中央省に、
はい、
どんな感じですか。なんかなんとなくこうすごいすごいバックミュージックが私の中では流れているんですけど、
基本みんなスーツ着てます。
みんなスーツ着て、はい、今まではスーツじゃなかった。
スーツじゃないですね。
ね、
はい、
こう動きやすい格好で
したね。動きやすい、はい、
もスーツ、
スーツ
買って、
そうです、スーツ買って、はい、
でもう周りに挨拶する時もちょっとドキドキですよね。
ドキドキ。名刺が横書きじゃなくて縦書きの名刺に変わりましたね。
もうみんな厚生労働省縦書き、
はい、縦書きで、
はあ、で、ね、周りの皆さんはどんな感じでした。
そうです、元々の私の知り合いの人たちは、
ええ、
あらーって感じで、
あ、もう知り合いの方もいたそこに、
ええ、
あ、よかったですね、はい、ええ、ちょっと心強い、
心強い、
もう原ちゃん来たのみたいな、
っていう、
大変だよ
っていう、大変だよ、
大変でした、
大変でしたね。
ねえ、ええ、だってあの厚生労働省だから、ええ、今まで厚生省と労働省ですけど、ええ、それがなんか、まあ、セクションは分かれてるんですけど、ええ、一体になってるわけですから、
ええ、
やることいっぱいありますよね。
そうですね、
全体としては、
ええ、ね、とにかく山ほどありました、
はあ、で統括するところで、ええ、実際にどんなこと、
実際にはちょうど私が行った時には、
うん、
あの福祉制度が支援費制度に変わった年だったんです、
はい、また大変ですね、
はい、なので現場いろんな施設から、
ええ、
これはどうしたらよいかっていう問い合わせがよく入ってくるんですね。それについて、
でも自分たちもまだ支援費できたばっかりだから
わからないんですよ。
わからないですよね。
私のセクションで解決できる話であれば、まあ、すぐお答えできますけど、よそのどこと調整するんであれば、
うん、
持って行って、協議してまた戻ってくると。
大臣は当時は、
あ、坂口さんでしたね。
最初の方、
はい、
坂口さん、
はい、
どんな方なんですか。
大臣とはお会いしてないんですよ。大臣室、
お会いしてない、
はい、大臣室の前までは行きました。
あ、なるほど、
はい、
じゃあもうどんな仕事をしてたのかよく分かんない、
はい、大臣室の前の警備員の人はよく知ってます。
あ、よく知ってる、
はい、
警備員さんはね、はい、働いてた、
働いてた、
あ、そんなもんですね。
そんなもんなんです。
へえ、まあ、歴代何かでも、うん、やっぱり自分がいたところだから、うん、ついつい今でも気になったりしません？
気になりますね、
うん、
やはりニュースで建物とか映るとあれって見ちゃいます。
そうですよね、でこうやってなんか例えば年金の問題とかごちゃごちゃごちゃごちゃ、ね
え、
なってくるとこうどうなってるんだろうとか、当時の女子の顔が浮かんだりとかしますよね。で皆さんやっぱりでも頑張って仕事をしてらっしゃる。
そうですね、皆さん頑張ってます。
うん、
あまり、ね、表に出ないので、
うん、
なんですけど皆さんすごい頑張ってます、
う
ん、
そうですね、で今までは、まあ、現場で働いてたじゃないですか、実際に接して、で今度デスクワークになって、そのギャップっていうか どちらも大変だなってことがやっぱり分かるんですか？
そうですね、分かりましたね。
うん、
あのスポーツでいうとプレーしてた人間が裏方に回るようなものですから、裏方さんも本当大変だなと。
あ、なるほどね、じゃ あのよくね、あの現場の方が大変で、あの指示を出してる方は何をやってるんだって話にもなるけども、実際は、
まあ、会議室もそれなりに事件が起きてるよっていう
大ドル大作戦みたいに。あ、なるほどね。へえ、じゃあそういうことを体験できたことも良かったですかね。
非常に楽しい経験でしたよね。
うん、でも反面辛いこともあったんですよね。
いかんせん、ね、よく知らないのでデスクワークを、そこでポンと置かれると、お勉強しながら同時に仕事を進めていくっていうのは辛かったですね。
なるほどね。で、うつ病になったっていうのはどのぐらいの時期なんですか？
本省に行って夏を越えて秋ぐらいだと思うんですけども、
春から行って
夏にちょっと大きな仕事が肩がついたんですよ。で少し多分ホッとしたんでしょうね。で秋ちょうど夏バテが過ぎたぐらいに体調を崩して、最初はうつだと思ってなかったんですけど、そしたらまあ同じ職場の人から一度受診してみなよって言われて受診したら、
で周りにもいらっしゃったんですか、そういう方っていうのは？
いましたね、私の席の斜め前の人も。
うつ病で、もう本当になんか今ね、あの、多いっていうことはよく耳にするんですけども、実際初め自分は気がつかずに、でも、まあ、自分で受け止めて、まあ、親元も離れてますし、もう治療に。
そうですね。
うん、仕事を休んだりってことはなかったんですか？
仕事は休みました。
もうとても行く気がしない、
行く気がしないし、行っても効率が上がらないということで、
で結果的にはまあ退職を。
そうですね、あの一度本省から出て、まあ、栃木の塩原の現場に戻してもらって、そこでしばらく、まあ、働いてはいたんですけども、
でもなかなか、
なかなかあの前の力が発揮できないっていうことに自分自身もイラッとしというか、
逆に追いつ、追い込まれたというか、であの病院の先生とかのアドバイスもずっと今でも通って
見
えるんでしょうね。でこう何かあった時はすぐに今じゃ相談できるという環境で、
はい、
なんかその時に一番なんか辛かったこととかありますか？
そうですね、あの逆になんかよくね頑張れって言われると辛い、ダメだとかありますけど、あとなんかあのうつを克服してくださいって言われるのは辛かったですね。
そうやって言われると克服しなくちゃいけないんだっていう、なるほどね、今じゃあ逆にこう嬉しいこととかありますか？
そうですね、あの病気になる前で今なった後ですけど、なっても変わらずに友達でいてくれるやつ何人もいますから、そういうのは嬉しいですね。
今でもじゃああの自分自身でこう心がけてることとかあります？
そうですね、基本はきちんと睡眠をとること。
寝不足はダメ。
寝不足はダメ。お肌にも悪い。
お肌にも悪い。そうですね。まあでも睡眠って大事ですからね。なるほどね。あとくよくよしないとか。
くよくよしないとか。
まあいいやっていうふうに。
まあいいやで。
なるほど。ね、まあ本当に今原さんを見てて、とてもあの。おらかな感じがするし、すごくこう楽しそうに、ね、感じがするんですけども、まあ、この瀬戸に今日来て、トイレで何かちょっと発見があったと。
そうなんですよ、この
バリアフリーに関することですけど、
アルティ瀬戸のトイレ、男子トイレの小便器の床が黒い床で、足を乗せる、まあ、マークが白で塗ってあって、ものすごくコントラストがはっきりしていると。あの例えば白内障で少し水晶体が濁っているような方でも分かりやすい。 ちょっとしたことなんですけども、
ええ、
すごくいいなと。
男子トイレちょっと見て見て取材と言って見せてもらわなくちゃいけないですけど、でもそういうあのちょっとしたこうね、あのことってありますね、道とかでも感じることとか、こういうふうだったらいいなとか、こういうこといいなってあります？特に視覚障害の方にとっては。
そうですね、あの、まあ、例えば歩きやすいようになんですかね、あの、建物側にあまり物を置かないでほしいなとかいうのはありますね。
やはり点字ブロックっていうのは大事ですかね。
点字ブロックは使う人にとって大事ですし、あと使わない人でも、まあ、さっきから出てるロービジョンの方で、はい、目で追って歩く方もいらっしゃいますから。
あ、なるほどね。この黄色い線を頼り
に、黄色い線を頼りにっていう。
あとなんか壁も大事なんですよね。
そうですね、あの、まあ、道路の縁石とかそういうのを白状で伝って歩く歩き方もありますから。
なるほどね。この前の歩道、パルティの前の歩道なんていうのは結構広いですよね。
広いし、結構あの歩きやすいなっていうのはありますね。
ブロックがね、ちゃんとあったりするので、でもそういうことも考えてこう作ってくださってるんですね、皆さんね。
そうですね、
ありがたいです、でね、あの今ハード面で伺ったんですけど、心のバリアフリーって何だと思いますかということを皆さんに伺ってるんですが、いかがですか。
そうですね、あのこれちょっと考えてたんですけど、好きな言葉で、握り拳のままでは握手できないってあるんですよ。あの
握り拳
のままでは握手できない、これじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
これはあの障害者健常者ともに使えるなと、あるいは障害者同士健常者同士全部の関係で使える言葉だな
と。怒ってるというか、あのということですよね、こちらが虚勢を張っているという、そういう時に、握手はできないよっていう、心を開いてっていう意味ですかね。
そうですね。
あ、なるほど、勉強になりました、ね、でもあのぜひお友達大切にしてください、なんかよく言いますよね、あの有名になった時だけこう近寄ってきたりとか、すごい成功した時に来る友達ももちろんいるんですけど、自分が落ち込んだ時とか、本当にあの底辺になった時に支えてくれるっていうのは本当に大事な人だよというふうに、ね、今後ますますやりたいこともいっぱいありますか。
いろいろあります、
じゃあぜひ夢をね、あの、まあ、焦らずのんびりと好きなことをしながら形にしてい いっていただきたいなと思います。今日はありがとうございました。大丈夫ですか？一言何か大丈夫ですか？
大丈夫です。
あのぜひまた遊びに来てください。は
い、よろしくお願いします。
はい、今日のともみとともに、尾張旭市在住で、以前は白杖歩行訓練士もされていて、厚生労働省本省に勤務されていたこともあるという原幸春さんをゲストにお招きしました。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ともみとともにでした。